はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は第86回です。
イエーイ。
皆さんすごくお久しぶりです。前回、めちゃくちゃ久しぶり。私とかやこちゃんも話すの3ヶ月ぶり？そんなには言ってないかな。
3ヶ月、あ、でも3ヶ月ぶりだ、4ヶ月ぶりとかじゃないですか。
本当に。いや、なんか、一度、実はなんか年末くらいに、ポッドキャストを撮ったんですけど、まさかの私の声がレコードされていなくって、で、かやこちゃんの声だけひたすらなんか喋ってるみたいな。なんかやこちゃんがはいはいあーみたいなそういう感じになってしまってちょっとお届けできなくて、あれが年末だったので、その後年を起こして新しい年になって2023年になり、で今もう3月末になりつつあるというところで、まあ、3、4ヶ月ぶりにお話をするので、今日のトピックはフリートークということで、あんまりテーマは決めずにこの3、4ヶ月間であったこととかを話していけたらなと思っています。
はい、
じゃあかやこちゃんからお願いできますかね。
じゃあ私はこの3ヶ月ぐらいの間に福岡に旅行に行ったんですけど、友達が福岡に住んでいて、その子に会いに行きました。なのでその子のお家に泊めてもらって、で福岡にあるスパリゾートに行ったんですけど、はいはい、スパリゾートっていうのはなんか温泉なんですけど、ただの温泉じゃなくって、こういろいろ温泉の中にいろんなのが入ってるんですよ。で、どういうところかっていうと、私が行ったのは福岡にあるテルハっていうなんかところだったんですけど、関東にも横浜とか東京とかにも万葉の湯っていうような同じようなところがあって、
チェーンのところみた
いな。そうですそうです、
はいはいはい、その
テルハもチェーンで福岡の中にいくつかあるみたいなんですけど、関東にも万葉の湯っていうチェーンのスパリゾートがいくつかあるので、こう東京とかに皆さんが行った時も行けると思います。で、どういうところかっていうと、その施設の中に、建物の中に温泉があるんですけど、温泉の他にも岩盤浴っていうのがあるんです。
あ、はいはい、
岩盤浴っていうのは英語で言うとベッドロックバっていうらしいんですけど、すごいあったかい岩っていうか、床がこうすごいあったかくなってて、あったかいっていうかちょっと熱いぐらいなんですけど、でそこにこう横になるんです。寝っ転がって横になってあったまるっていうリフレッシュ方法なんですけど、なんでなんか私はまず温泉に入ってちょっとこう温まって、で一回外に出て、で岩盤浴に入ってまた温まって汗かいて、でその後そのいいところがですね、この施設のいいところが漫画が大量に置いてあるんですよ。すっごいいっぱい漫画が置いてあるので、漫画が読めるっていう。で岩盤浴の横に休憩室があって、休憩できるこう部屋があるんですけど、そこもこう床があったかくなってるスペースがあったりとか、リラックスできるソファーみたいなのがいっぱいあって、そこに座って漫画読めたりとかっていう感じで、岩盤浴入って、でちょっと暑くなったら外に出て、そのソファーとかあったかい床のところとかで漫画読んで水飲んで、でまた岩盤浴入ってっていうのができるんです。しかもそこはレストランとかも入ってるんですよ、
はいはいはい、
なんでこうビール飲んだりとか
ビール飲むも飲めるの、
ビールも飲めるんですよ。岩盤浴入ってあー暑いってなったら、もう外出てレストラン行ってビール飲んだりアイス食べたりできるっていう。でちょっとこう体が冷めてきたら、冷えてきたらまた岩盤浴入ってみたいな、でまた漫画読んで、で帰りにまた温泉入って体とか洗って、ですっきりして帰れるっていう、インドア派の人 私みたいにこう室内が好きな人にはもう最高な空間だったので、ぜひあの東京とか日本に来た時はそういうとこも行ってみると、漫画も読めるし温泉も入れるし岩盤浴もできるし、ね、旅行で疲れてる日とか疲れた人とかは一日そういうところにいたらすごいリフレッシュできるんじゃないかなと思います。あ、そのあそこに行った後は友達ともつ鍋っていう福岡の有名な食べ物を食べて帰りました。それもめちゃくちゃ美味しくってすごい最高の週末だったので、ぜひ皆さん福岡にも行ってみてください。
最近流行ってるよね、こういうお風呂施設みたいなさ。友達と行くの楽しそうだね。
そうなんですよ、友達とこう喋りながら温泉も入れるし、うん、楽しかったです。カップルで来てる人も結構多かったかな。確かに、うん、家族で来てる人もいたし。
岩盤浴とかってあの暑いじゃん、すごい。だからなんかでもさ、長くいればいるほどやっぱ汗もかけるしさ、なんかこうデトックスしたみたいな感じがするけど、なんか暑くてこう早く出たいってなっちゃうけどさ、なんか友達と一緒だとさ、まあ喋ったりとかさ、友達もがいるからみたいな、なんだとか言い続けられるというかさ、
うん、
確かに良さそう。
そうなんですよ。
それは福岡の市街の近くにあるの？
私が行ったのはなんか門司っていう港町みたいなところがあるんですよ、
うん、
そこに行ったんですけど、はいはい、そのテルハっていう施設はいくつかあるみたいなので、もうちょっとこう都会、なんか福岡の中でも都会なところにも確かあったと思います。
うん、そうなんだ、
はい、
それだとじゃあ他に福岡の観光しながら1日というか半日はそういうところに行ってリラックスするっていうのもいいね。
すごい良かったです。なんかあんまり外で、ね、旅行とかだと結構疲れてくるから、
うん、
1日とか半日とかそういうところに行くのもいいんじゃないかなと思いました。みずほさんはこの数ヶ月の間に何かしましたか？
私はちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、あのシンガポール旅行に行ってきたので、その今日はあの皆さんにあのもう皆さんもシンガポールって有名な国だから、あの魅力は知ってると、魅力っていうのはあのいいところ、魅力は皆さん知ってると思うんですけど、今日はちょっと絶対かゆこちゃんをシンガポールに行きたいって思わせられるようにプレゼンをしたいと思ってます。
いやもうすでに羨ましいです。私はシンガポール行きたい。
すごい、なんだろう、日本からもそんなに遠くないって言っても、あのなんか時差がね1時間なの。
え、そうなんですか？
そうそうそう、時差が1時間しかないから、よっぽど近いのかと思ってたの。あの韓国とかも時差1時間ですごいこう東京からだと本当何時間3時間くらいで飛行機で韓国って着いちゃうから、あのシンガポールも時差1時間ってなったらめちゃくちゃ近いのかなって思ってたら、あの意外と遠くて、飛行機は6、7時間かかって、かなりこう南に、結構遠いですね。そうそう、南に行く感じ、南に遠いので、とシンガポールはあの赤道はエクエイターの近くなので、なんか本当にあったかい、ひたすらあったかかったっていう感じだったんですけど、あの行ったのが12月の本当に年末、仕事が終わって、仕事がだいたいまあ、クリスマス前くらいに私は仕事終わったので、そこから4泊5日くらいで行ってきました。で、飛行機はシンガポール空港の子会社、あの子会社っていうのはサブシディアウェイカンパニーなんですけど、子会社のなんか日本だとよく LCC っていうんだけど、なんかあんまり海外の人に LCC って言っても伝わらないんだけど、 LCC っていうのはあのローコストキャリアの、頭文字を取って LCC、まあ、安い格安航空とかって言うんですけど、格安っていうのはもう格段にっていうのはすごくエクストリームって意味なので、とても安い飛行機、格安航空の、スクート空港ってやつかなって行ってきました。まあ6時間7時間って結構長いフライトだったけど、まあ快適なフライトで行ってきたんですけど、でまずそうで、ただ格安航空って日本だと と羽田空港にしか基本飛んでなくって、成田空港っていうのが東京にある結構アクセスのいい空港なんですけど、成田空港っていうのは千葉県にある空港なので、すごく大きい空港なんだけど、若干こう私埼玉に住んでるので、まあ東京とかに住んでしてもちょっと若干アクセスが悪くって、で飛行機がなんか朝の6時か7時くらいだったの、7時だったかな、まあ、結構早い時間、
早い、
いや違う違う、あいや朝のね、まあ、ちょっと忘れちゃった、なんか早い時間だったのよ飛行機が。で私はギリギリ始発に乗っていけば間に合う感じだったんだけど、始発っていうのは一番最初の電車のこと始発って言うんですけど、始発に乗れば別に間に合う感じだったんだけど、なんか友達が結構間に合わないかもみたいな感じになって、じゃあみんなで、あ会社の友達と行ったんですけど、じゃあみんなでホテルに泊まろっかみたいな感じになって、で成田空港の近くのホテルに泊まることになってたんだけど、ここで問題が発生しまして、日本で停電するっていうのは電気が止まっちゃう、そのエレクトリシティが止まっちゃうことを停電って言うんですけど、日本で停電することってまあないんですけど、大きな災害ディザスターとかが起きた時でも本当に割とすぐ復旧してくれる、まあ、特に都内とかだとって感じなんですけど、まさかの成田空港の近くのエリアが停電して、
そうでしたっけ、年末そんなことありました。
違うの、全然成田空港は全然停電してなくて、私のホテルのエリアだけ停電したっていう、なんかそれがホテルの周りでなんか工事してたんだって。でもともとなんか計画停電って言って、そのホテルの周りを工事するにあたって、もともと計画的にそのプランされた停電をやる予定だったんだけど、なんか工事のミスなのかちょっとそこよくわかんないんだけど、その私のホテルのエリアだけが停電しちゃって、なので全然別に他のエリアは全然停電してないので、別にニュースとかにはなってないんだけど、でまさかのなんかホテルが泊まれませんみたいな、本当にホテルが真っ暗なのね。
はい。
でなんかどうしようってなって、で一応そのホテルが別のホテルを用意してくれたので、まあ、なんとか別のホテルに移動して泊まれたんだけど、ホテル側もなんか停電しちゃってるからパソコンとかもなんか基本つかないから、めっちゃ紙でなんかあなたの名前なんですかみたいな感じでなんか紙で名前とかチェックされて、あじゃああなたはこのホテルに行ってくださいみたいな感じで、急遽別のホテルに移動するっていう、本当家から行けばよかったって感じの日だったんですけど、まあそれでそういうのハプニングもありつつ、なんとか飛行機に乗ってシンガポールに着きましたと。で、空港では朝ごはんを食べたんですけど、これがシンガポールの朝ごはんみたいなのを食べて、カヤトーストって知ってる？
全然知らないです。
あそうだよね、シンガポールの典型的な朝食みたいで、薄いクリスピーなカリカリとしたトーストにカヤって呼ばれるカヤジャムっていうなんかジャムが塗ってあって、でそのカヤっていうのがココナッツとかミルクとかあと卵砂糖入っているスプレッドみたいで、そのスプレッドを塗ってまたカリッと焼かれたものなんですけど、なんだろう、まあ甘いトースト入ってるものがさ、ココナッツとかミルクとか卵とかだから、なんかすごいシンプルな甘くって、でもなんかすごい甘すぎるってわけでもなくて、なんとも表現しにくいけど、おいしいトーストでした。で実はおいしいって思って張り切ってかやスプレッドみたいなのも買って帰ってきたんだけど、なんか日本にもねかやトーストのお店はいくつかあるみたいでした。
そうなんですね。
シンガポールカヤトーストとかって調べると出てくると思うんだけど、私が行った一番有名なお店のもありました、ちゃんと日本にも。で、あと特徴的だった、特徴的っていうのはフィーチャーがあったのは、コーヒーをなんかコピっていうみたいで、コピー C コピー O みたいな感じで、コピー O はなんかちょっと本当全然忘れちゃったけど、なんかこれはカフェオレとか、これはミルクなしのコーヒーみたいな、そういう名称があって、 最初メニュー見てもなんか全然わかんなくて、これはカフェ何なんだろうみたいな、コーヒーの何なんだろうみたいな感じで、あのそこが面白い文化だ、文化というか、あの全然日本と違うなと思いました。で1日目は、まず着いて、昼ぐらいに着いて朝ごはん食べて、でちょっとホテル行ったりなんだりして、で夜はあのナイトサファリっていう有名なあの動物園に行きました。シンガポールのなんかすごい大規模なやつで、本当にあの2500頭くらいの動物がいて、あのトロッコっていうなんかちっちゃい電車みたいなのに乗るか、まあ、または歩くこともできるんだけど、あのそれに乗ってあの動物を見るみたいな感じなんだけど、あの大体なんか日本の動物園に行くと動物でなんか寝てることが多いなって感じなんだけどいやこの前なんか上野動物園に行ったんだけど、はい、なんかゾウも寝てる、なんか大体あと休憩中ですとか言ってなんかフェンスにいなかったりとか、結構あの残念な寂しい感じだったんだけど、ナイトサファリはなんか動物がめちゃくちゃ元気に活動してて、ゾウさんとかは、あのゾウさんはエレファント、ゾウさんは5頭とか6頭、動物で大体頭って数えると思うんですけど、あの5頭6頭とかなんか集まって、なんか何やってなんかミーティングしてるみたいな、なんか可愛かったんだよね。なんか会議してるのがなんかよくわかんないんだけど、まるで会議してるかのようになんか頭をつけて 3,4 体で鼻をピロンピロンこう動かしたりとか、あとライオンに至ってはなんかおたけびまであげてて、
元気なんですね
そう、あのおたけびっていうのはなんかガオーみたいなあの鳴くやつのことをおたけびって呼ぶんですけど、なんか本当になんかすごいどっしりと構えてガオーとか言って言ってて、なんかライオンがそんなにガオガオしてるのって聞いたことなかったから、あ面白いなと思ってでもなんかね、ライオンって頭大きいんだけど体がなんか意外とちっちゃくて、なんか面白かった、なんか顔だけでかいんだなって思った
確かになんか日本の動物園は結構疲れてこう横たわってるっていうか、こう寝てるのが多いからあんまり見えないですよね、ライオンの体とか。
ナイトサファリは予約、事前に予約していくんだけど、もうぜひ行った方がいいなと思いました。でそんな感じで1日目は終わりで、2日目はこう王道なっていうのはスタンダードなことを王道って言うんですけど、なんか王道なあの観光スポットに行きました。マーライオンとか、あの世界三大がっかり名所って言われてるマーライオンあの世界三大がっかり名所って多分、なんだっけ、ベルギーのションベン小僧とデンマークのマーメイド、
人魚姫像、
あそうそうそうそうそう、人間のあの人魚姫のスタチューみたいなやつと像と、であと今回のマーライオンだったんだけど、私実はこれでコンプリートしたんですけど、
う
ん、
あそうなんですね。
あの私個人的にはマーライオンが一番良かった。あの結構でかいし、あの、はい、迫力あったよ普通に。
そうなんですか、うん、がっかりはしなかったですか。う
ん、あ全然がっかりしなかった。なんかね、やっぱりあのあんまり言うと失礼だけど、なんだろう、デンマークのやつとかは別にそれ自体はすごい綺麗だったんだけど、例えばなんかあんまり人がいないエリアだったからちょこんってある感じだったりとか、ベルギーのは私が行った時はなんか冬だったんだけど、変な服みたいなのを着ていて、
うん、
でそのニットみたいな服を着てたんだけど、そのニットが変だったの。別にそのゾウスタチュー自体はいいと思うんだけど、そのニットがあまりになんかちょっと私は良くないと思ったんだけど、なのでなんかそれ自体は2つともすごい良かったんだけど、そのロケーションだったりとか、あとその状況シチュエーションがあんまりそうだったって感じたのかもしれないけど、マーライオンについては私はすごくあの良いなと思ったんだけど、で、あのなんだろう、それこそ一番有名なこう水をみんな飲んでるようなあの写真撮ったりとか、あの私友達がやってたかな、そんな感じで撮ったりとか、うん、あのしてマーライオン見たり、あとガーデンズバイザベイっていうエリアの名前なのかなに行ったりとかして、多分かゆこちゃんも写真くらいが一回見たことあるかもしれないけど、うん、大きな植物園みたいなあのボタニカルガーデンっていうか なんだろう、植物、その室内、部屋の中で動物が、動物じゃない、植物が、いっぱい植わってるところで、人工的なアーティフィシャルな滝、ウォーターフォールとかがあるやつ見たことある？写真とか。
いや
ないかな。それがすごい迫力で、
ちょっと今ネットで見てみたんですけど、うんうん、私は見たことないです。
あ、本当？でもすごいでしょ、なんかよくこんな人工的にこんなものを作るなみたいな、なんかシンガポールって全体的に建物がすごかったんだけど、
うんうん、
そうそう。でそんな感じでそういう王道なものを見たりとかして、あ、綺麗だねみたいな感じで、で朝食、その日の朝ごはんは、あ、そうだ、マックスウェルフードセンターっていう屋台、ちっちゃいお店がいっぱい並んでいる、なんかこう市場、マーケットみたいなのがあって、まあ、マーケットって言っても屋根とかがある感じのエリアなんだけど、そこで有名なチキンライスを食べました。タイ語では、タイではカオマンガイって呼ぶみたいなので、日本でも結構カオマンガイとして知られてるかなと思うんですけど、ご飯の割とシンプルな料理で、ご飯の上にチキンが乗ってて、なんかソースがかかってるっていう料理なんですけど、何が美味しいかって、そのチキンもプリプリで美味しいんですけど、プリプリっていうのってなんだろう、プリプリってさ、プリプリってどう、でも肉がプリプリとかっていうかな、お尻がプリプリとか、いいナイスパみたいな、お尻がぷっくりしてる、なんかすごい丸くていいお尻だとプリケツとかって、ケツってお尻のことなんで、あんまりなんか人に向かってプリケツだねっていうちょっとくそやめた方がいいような気はしますけど、プリケツとかっていうくらいで、なんだろう、張りのあるというか、なんかそういうものをプリプリとかって言うんですけど、なんだろう、プリプリってやっぱお尻とか肉とか、
まあなんか多分ゼリーっぽい、なんかゼリーっていうかプリンとかは
プリプリです。それプルプルじゃない？
プルプルかな。
例えば唇ってプルプルじゃん。
プルプルですね。
リップがなんか潤ってる、モイスチャライズされてる感じってあれプルプルなんだよね。でゼリーとかプリングとかもプルプルなので、プリプリっていうとなんかまた、ちょっといいや、お肉はプリプリって言ったりするんですけど、チキンライスなのでお肉がプリプリなのも美味しいんだけど、そのご飯が美味しくって、そのご飯が多分チキンと一緒に炊かれてる、クックされてるというか、なのでそのお肉、チキンの汁というか旨味がご飯に移ってるんだよね。そうそう、だからなんか別にご飯の味が濃いとかじゃないんだけど、日本でいうとこう炊き込みご飯っていうか、パエリアとかもそうだと思うけど、こうシーフードの旨味がいっぱい出てると思うけど、ご飯が美味しかったです。そう、
ちぶちゃんお腹が空いてきました。
ごめん、これからご飯の話が続くんですけど、でそのさっき言ったマーライオンとかを見た後に、また昼ご飯を食べに行きまして、それはバクテーっていうものを食べました。なんかバクテーっていうのは漢字って書くと肉、骨、茶って書くんだけど、肉は豚肉、ポークのことで、茶はスープをなんか指してるみたいで、でなのでなんか 骨付きのそのスペアリブみたいな感じで、骨付きの肉を煮込まれたやつなんだけど、これもまたスープがねすっごい美味しくて、肉のまたこれまた旨味がねスープに出てて美味しかったんですよね。はい、という感じのバクテーっていうのを、はい、食べました。そこのお店もね、ソンファバクテーっていうお店に行ったんですけど、ビブグルマンだっけ、ビブグルマンっていうミシュランのさ安いバージョンみたい、安いちょっと安いお店のミシュランみたいなビブグルマンっていうのが確かあるんですけど、そのビブグルマンに載ってるような有名なお店に行って、すごい美味しかったです。でそんな感じで2日目は過ごしまして、超夜はですね、かの有名なマリーナベイサンズっていうのに行きました。マリーナベイサンズって知ってる？
いや、
ビル？ビルというかショッピングセンターみたいな、あのホテルとかあのなってるそのビルの。
あー、わかりましたわかりました、あのコナンの映画で爆発されて
た。あとあの日本で有名になったのが確かあのソフトバンクの CM かなんか、あのソフトバンクって携帯の会社の宣伝で確かスマップが なんとなく覚えてるかもしれないけど、スマップが出てる CM で使われて日本では有名になったんだけど、そう、あとコナンでもあのマリーナベイサンズ出てくるって聞いたことあるんだけど、その超あのパリピなビルに、あのパリピなとか言ってすごい高級なホテルのバーに行ったんですけど、これまたちょっとストーリーがありまして、あのマリーナベイサンズって有名なのがあのプール、屋上のプールがすごい有名で、あのナイトプールっていうか、一番そのホテルですごい高いんだけど、高いビルなんだけど、その一番トップにあのプールがあって、こう夜景をこうなんていうの、見下ろしながら、ルックダウンしながら、こう見下ろしながらあの泳ぐプールみたいなのがあるんですけど、その同じフロアにバーとかレストランとかもあって、で一緒に行った友達、シンガポールに一緒に行った友達の友達が、あのもともとその私たちより前にシンガポール旅行に行ってて、でそこのレストランあのすごい良かったから行くといいよみたいな感じでおすすめしてくれて、でそのプールっていうのはあの泊まった人しか入れないので、私たちはそこのホテルには宿泊はしてないのでプールはもちろん行けないんだけど、そのレストランとかは予約すれば行けるから行くといいよって教えてくれて、で行くことに、予約をしていくことにしました。で、うん、後から分かったことなんだけど、そのレストランって言ってもいくつか種類があって、レストランがあってバーがあってカフェみたいなのがあるのね。でそのカフェが多分一番割とカジュアルな感じで、一番ちょっと安め、うん、でそのまあもちろんあの一番マリーナベイサンズだから高いけど、まあそこまで高くないっていうカフェだったのよ。
はい。
で私たちが予約したのがバーだったの、
うん、
でそのバーが多分一番高いバーで、
あ、そうなんですね。
そうで入場料がかかったの。
いくらぐらい？
2人以下だと思う。
そんな言うってことは1万円とかですか？
いや違います、2万円です。
入るだけで2万円？
そう。でなんか全然なんか私たちもこうちゃんとまあ調べれば載ってたのと思うんだけど、まあ割とこうのノリで、あ、予約しようみたいな感じで、ノリでっていうのはこうかか軽くっていう意味なんだけど、うん、まあ、行こうよ行こうよ、あ、いいねいいねみたいな感じで、そんなにちゃんとこう調べずに予約してしまったので、もちろんその入る時まで知らなくて、で、うん、入ったらなんか2万円だ2万円だっていうから、えっ、ー、と思ったらなんかまさかの1人2万円払わなきゃいけないっていうことになって、うん、でもまあもうここまで来ちゃったしみたいな感じであの入ったんですけど、であのもう2万円も入場料払ったから、もうこれから1円も使えないと思って。そんなあのなんか飲み物とかいっぱい料理とか美味しそうだったけど、でもそんなもうこんな1円も払えやしないと思って、一応一杯お酒は頼んだんだけど、あのチビチビ飲んでたのね。
はい。
あのチビチビっていうのはちょっとずつって意味なんで、リトバリトって意味で、一杯のお酒をゆっくり飲んでたんですよ、
うん、
これあの確かの席が2時間制とかって言われたから、まあ、2時間はいようって思ってたから、うん、あの2時間かけて1杯のお酒をゆっくり飲もうと思って、うん、ゆっくり飲んでたのよ、
うん、
なんだけどなんかやったらお店の人が他にお稼ぎいらないみたいな感じで聞いてくるから、
うん、
いやなんかそのいらないよと思って2万円以上払えないよと思って、うん、あなんかあのいつもは大丈夫だよって言って断ってたんだけど、
うん、
そしたらなんかあの最後の最後の方になって、なんかアジア系のなんか店員さんが、すごいフレンドリーな店員さんが来てくれて、
うん、
なんか君たちみたいな、あのこれ2万円あなたたち払ったでしょって、うん、でこれは入場料というか2万円まではあなたたち頼めるのよって教えてくれて、そうだからまあ2万円は払わなきゃいけないんだけど、メニューの2万円分までは頼めるみたいなのね。
そうだったんですか？
そうってなって、もうなんか、うん、めっちゃ慌ててどうしようってなったわけよ、
うん、
まあ、あと30分ぐらいしかないからさ、うん、あと1万まだ1000円分ぐらいしか頼んでないわけよ、
うん、
あと1万9000円 一杯しか頼んでないから、うん、あと1万9000円今からみたいな、どんだけ飲むんだよみたいな、
うん、
もう料理とかもなんかすごいなんかなんとかメロンみたいな感じで高級そうなメロンとかあったから、うん、もうこういうのも全部頼んでやろうみたいな、うん、って思ったら、うん、でそしたらなんかその優しい店員さんがね、もうあなたたち多分もう頼めないから、あとこのこれだけの時間じゃ、だからもうあの一番高いシャンパンを持って帰りなさいって言ってくれたの、だから要はそのボトルもあったの、ワインのボトルがあって、うん、それが大体そのメニューだと本当1万2万円近かったのね、入場料近いくらいの、うん、1万5000円分くらいの、そのメニューでは1万5000円分くらいのシャンパンみたいなのがあったから、あとワインのボトルがあったので、うん、それ持って帰りなさいって言われて、あの一番最高級なあのシャンパンのボトルを、あの
持って、それぞれ持って帰るんです
そうそうそうそう、みんな一杯しか飲んでないから、でまだまだちょっと残ってるとか言って、あまだあと2000円残ってるとか言って急いでなんかあのお酒追加したり、なんか変なポテトみたいなスナックを食べたりとかしたいやでもさすがマリナベイサンズ全部美味しかったんですけど、そんな感じで、帰ってきて、でね、日本に帰ってきてというか、もうあのホテルについてみんなで急いで調べたのよ、このお酒は一体いくらなんだみたいな、
うん、
もちろんそのマリーナベイサンズのそのバーでは1万いくら、1万5、6000円分のワインだけど、うん、もちろんそれがさ、あの原価ではないじゃない、
うん、
だから普通にオンラインとかで買ったらいくらなんだろうと思って調べたら、意外と高くて1万、まあ、3000円分くらいで、楽天とかのアマゾンとかで売ってたのよ。
ああ、よかったですね。そしたら元と。
よかったよかった。そうそうそうそう。まあそう。で、まあ実はもう家に持って帰ってきて、まだ飲んでないんですけど。
あ、そうなんですね。
いや、じゃあちょっと特別な時に飲みたいじゃん、誕生日とかさ。
確かに。
家に飾ってありますよ、リビングルームに。
シンガポールの高級シャンパンが、
そう、すごい存在感を放ってますよそうで、そんな感じで、すいません、2日目が終わりましたと、
うん、
で3日目はね、セントーサ島っていうちょっと離れた島、アイランドに行ったんですけど、はい、それはケーブルカーで、島と島がその中心のメインの島から、そのメインの島というかメインのところからセントーサ島っていうちっちゃい島へはケーブルカーで、ケーブルカーで行けて、なのでなんていうの、吊り下がってるというか、ロープみたいなところにカーがついてるやつでビーンって行くので、すごい景色、島がなんていうのかな、見下ろせる感じですごい良かったんだけど、で島に行きました。でなんか島はね、USSかな、その日本でいうと USJ、 ユニバーサルスタジオジャパンが日本の大阪にあると思うんですけど、それのシンガポール、ユニバーサルスタジオシンガポールがそうあって、そこには実は行ってないんですけど、入り口のところにさ、地球のアースのさ、なんか大きいオブジェみたいなのがあるじゃない、でそれもが大阪にもあるんだけど、シンガポールにもあったので、その前でなんかあたかも行きましたみたいな感じで写真を撮ったりとかしながら、でその島はなんかビーチがすごく綺麗な島で、雰囲気としては、私ハワイとか行ったことないんだけど、そういうこうやっぱり本当に南国系っていうか、南国っていうのは南の国って書くので、あったかいハワイとか、まあそういったところを南国って呼ぶんですけど、その南国の雰囲気、リゾートって感じの雰囲気のところで、シンガポールのセンターってやっぱりそのさっき言ったマリーナベイサンズとかもそうだけど、すごい大きなビルとかがかっこいい夜景が綺麗なところだと思うんだけど、本当にそことは全然違う、本当にビーチ、周りビーチでなんかみんな泳いで回すみたいな、だいぶこうリラックスした感じの雰囲気ですごい良かったんだけど、
うん、
そうで、すごい幸せな気持ちになりましたと。でなんか夜はまた島に普通のシティの方に戻ってきて、有名なチリクラブっていうのを食べました。でチリクラブっていうのはチリソース、中華のさ、チリソースあるじゃない、ソースで煮込まれたクラブなので、カニ、日本語だと ていう感じで、あの大きいカニみたいな、本当に一匹ポンってくるのね。で値段も実は決まってなくって、そのカニによりますみたいな、だから
また怖いですね、いくらかかるのかわかんない
、いいのちっちゃいのでみたいな、その大きいのじゃなくていいよみたいな。 でもね、確か割と大きめの持ってきたから割と高かったんだけど、もうちょっと忘れちゃったけどね。まあ、あのね、マリナベイサンズのその2万円事件でね、もういいやっていう、あの感じになってたから誰も気にしてなかったんだけど、そうで、あのすごい美味しかったです。あの手にあのビニールの手袋、グローブみたいなのをして、こうむしゃむしゃ食べる感じ、
美味しそう。
いやーすごかった。あれはなかなか現地じゃないとできない経験だなっていう感じで美味しかったです。あのロングビーチっていうお店に行ってきました。あ、行ったお店は全部ポキャブラリーリストとかに書いておきます。で、そんな感じでチリクラブを食べて、3日目が終わりましたと。で、4日目は最後の日なんですけど、アラブ街とかリトルインディアって呼ばれるような、あのアラブ街っていうのはタウンって意味なので、そのアラブの人たちが住んでるのかお店があるのかわからないけど、そういうようなエリアに行ってきました。で、アラブ街はね、ちょっと雰囲気としてはイスタンブール的な感じだった。私とかえこちゃんでイスタンブール旅行に行ってもう大好きになったんですけど、でそんな感じで、大きいモスクがあって、本当に礼拝とかもしてたし、でなんか街の中心に大きなモスクがあって、でそこにもなんか街はちっちゃいお店、なんか雑貨、雑貨っていうのはサンジュリーグッズのことなんだけど、ちっちゃい雑貨のお店、コップとかアクセサリーとかが売ってるような、あのちっちゃいお店がいっぱい並んでるようなエリアで、でそこで、インディアンムズレムレストランに行きました。名前はなんかザムザムレストランっていう名前だったかなと思うんですけど、ムスリム料理なのかな、なんかちょっとあんまり何料理なのかわからなくて、でも食べたことが、今まで食べたことがない、あんまり馴染みのない料理だったんだけど、なので言葉でどういう料理だったか説明するのが難しいんですけど、でもすごい美味しくて、すごいいい経験だなっていう感じでした。で、そうで、あとリトルインディアっていうところは本当にあのインド系の人が本当にいっぱいいそうな、歩いてるような感じで、すごくあの雰囲気の、私インド行ったことないので全然わかんないですけど、まあもしかしたらインド行ったらこんな感じなのかなとか思って、想像しながら歩くのがすごい楽しかったですっていう。
そんなところもあるんですね。
そうそうそう。やっぱりあのシンガポールでいいなって思ったのは、本当にいろんな人種の人が住んでるっていうのはもちろんなんだけど、もちろんそれってさ、ロンドンとかでもさ、いろんなアジア人もいっぱいいたから、私たちもそんなにこう浮かなかった。浮くっていうのはこう、なんかが違くて目立ってしまうことを浮いているとかって言うんですけど、浮くってフロートみたいな意味があるので、それを違った意味で使うとこう浮いちゃってるっていうと、なんか違くて目立っちゃってるって意味なんだけど、ロンドンとかもアジア人いっぱいいるっていうのはあるけど、シンガポールはやっぱり中国系、中華系の人がやっぱりもともと多いところだから、本当に私たちが浮かないというか感じがした。日本人だけど全然浮かないし、でもなんかいろんな国の人が住んでるっていう感じがして、きっとここってなんか居心地がいいんだろうなみたいな感じの、そう雰囲気がすごい私は気に入りました。まあ一個注意しなきゃいけないのは、やっぱ暑かったけどね。そう、12月に行ったけどずっと半袖みたいな感じだった。
でも私夏と冬だったら夏の方が好きなんで。
あ、そうだよね、
行きたいですけど、ね、
そうそう、いやなんかやっぱさ、ちょうど日本でいうと本当に真冬、12月だからめちゃくちゃ寒い時期に行ったから、本当に全然違くて、なんか冬って寒いとさ、なんかベッドから出れないじゃん。
ベッドから出れないですね。
だからなんかすごいこう生産性が下がるというか、生産性ってのはプロダクティビティのことなんだけど、生産性がなんか冬ってないなって思うんだけど、シンガポールは暑いから。そう、 そういうのはなかった。まあ本当暑いけどね、暑かったけど、でも 本当に過ごしやすいというかいいところだし、あといいなと、いいなというか日本人が住みやすいだろうなと思ったのは、やっぱアジア系の特にまあ日本食、韓国料理、中華はもちろん中華系の人がいっぱい住んでるのでいっぱい中華料理があるんだけど、他にも韓国系とあと日本のレストランがいっぱいあって、多分日本で言うと駐在っていうのは、そこに住んで働く人たちのことを駐在って言うんですけど、日本のその仕事のワーカーの人たちがきっといっぱいシンガポールに住んでるので、だからレストランとかもいっぱいあったし、日本のなんていうの、日本のドン・キホーテとかあったのいっぱい。
そうなんですね。
そう、センターにだけとかじゃなくて、めっちゃここにもここにもみたいな感じでドン・キホーテとかあって、なので多分日本のものもすぐ買えるし、レストランもあるし、で物価っていうのは物の値段のこともそんなに日本と変わらない感じっていうイメージだったので、本当に住みやすいんだろうなみたいないいところでした。ちなみにだいたいいくらかかったのかっていうのをお伝えすると、予算バジェットはいくらくらいだったのかってと、20万円 200,000 円くらいで予定してて、全部もちろん飛行機とかも含めてそれで収まりました、ギリギリっていう感じだったので、多分ね、私がいたのはやっぱ年末だったから一番飛行機のフライトが高い時期だったけど、まあ20万くらいで行ってこれたので、まあ、飛行機がだいたい10万くらいで他が全部10万くらいで合わせて20万くらいの感じだったので、ヨーロッパとかアメリカとかと比べるとだいぶ飛行機も安いし、やっぱり行きやすいかなって思いました。
確かにめちゃくちゃ行きたくなりました、今日の話聞いてて。なんか食べ物もめっちゃ美味しそうだ しなんかこうアミューズメントがいっぱいある感じがしましたね。
うんうんうん、そうそう、
島とかもだし、
まあそうね、日程もやっぱりシンガポールってかなり小さい国だから本当にいろいろ満喫できたっていう感じで、こうここ行けなかったみたいなのはなかったけど、でももう全然行くところがなくなっちゃったっていうことは全くないし、多分また行ったら行ったできっと他にもいっぱい魅力的なところがあるんだろうなと思うと、また行きたいなって感じだったので、ぜひかよこちゃんも一緒に行きましょうよ。
行きたいですぜ
ひ。はい、だからね、その日本の寒い時に冬を避けるっていう意味でね、行くといいかもね、
シンガポールは。そうですね、
まあ、日本ももうだんだん暖かくなってきたのでね、はい、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。すいません、一方的にシンガポールを語り続けるっていうそろそろ喉が痛くなってきて、声がだいぶガサガサになってきたのを気づいてる人もいるかもしれませんけど、はい、
久しぶりだったんで収録が、
いや、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございました。
ツイッターやってるので、ぜひフォローお願いします。で、ボキャブラリーリストはディスクリプションのエピソードのディスクリプションのところであったり、あとネットで調べていただければ出てくるハテナブログでやっておりますので、そちらにアクセスしていただければなと思います。はい、はい、では今日はこの辺でバイバーイ。バイバーイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。施設、横になる、休憩室、インドア派、アウトドア派、市街、半日、魅力、時差、韓国、赤道、4泊5日、子会社、格安航空、羽田空港、成田空港、始発、 停電、災害、工事、真っ暗、急遽、典型的な、問う、ぞう、おたけび、事前に、おうどう、ぞう、人工的な、滝、市場、屋上、宿泊する、入場料、乗り出、ちびちび、時間制、追加する、原価、飾る、存在感、存在感を放つ、吊り下がる、あたかも、南国、雑貨、浮く、居心地が良い、生産性、駐在、物価、予算、